一宮の社会福祉、2012年6月号、ナンバー22。こんにちは。皆様、お元気でお過ごしでしょうか。6月は衣替えの季節。クールビズということで、街には男性の背広姿が減り、涼しげなスタイルの人が多くなりました。温暖化を止めようと2005年から始まったクールビズですが、今の時代にすっかり定着したようです。それでは、一宮の社会福祉、6月号をお届けします。はじめに表紙の写真です。紙面には4枚の写真があります。どの写真にも鮮やかな若草色のベストを着た女性の姿があります。ベストの背中には、一宮市社会福祉協議会と書かれています。3枚の写真は、その女性たちがテーブルを囲んだお年寄りたちの中に入り話を聞いています。もう一枚は色とりどりの手編みの人形を手にした女性たちがにこやかに座っています。これは岩手県大船渡市で一宮市社会福祉協議会が慶長ボランティア活動をしている様子です。写真の説明を終わります。次は目次です。2ページと3ページ。平成24年度事業計画予算額。4ページ。平成24年度主な事業内容。5ページ。社協の司会活動。企業ボランティア活動。6ページと7ページ。ボランティアセンター事業。ボランティア募集。ボランティア養成講座。8ページ、福祉車両等貸し出しのご案内、おもちゃ図書館。9ページ、東日本大震災義援金のお知らせ、善意のご寄付。10ページ、生活福祉資金貸付事業ほか。11ページ、ケアマネジャー頼り。12ページ、福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介。13ページ、福祉全校児童生徒表彰。14ページと15ページ、編集ボランティアのページ。16ページ、裏表紙、障害者スポーツ大会のご案内です。これで表紙を終わります。ここで、社協の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0847、一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、電話、代表 24-2940、ファクス 72-5022、ホームページ、http://www.138sk.org 微細支部一宮市役所微細庁舎東館4階郵便番号 494-8601 一宮市東五代あざ備前12番地電話 63-4800ファクス 61-2970 木曽川支部 一宮市高齢者生きがいセンター内、郵便番号 493-0001、 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、電話 87-2000、 ファックス 86-0309 です。それでは平成24年度事業計画予算額からお聞きください。
2ページ3ページ。平成24年度一宮市社会福祉協議会の事業計画と予算額です。事業計画からお伝えします。はじめに基本方針です。我が国の経済環境は未だ厳しい状況にあり、それに伴う雇用喪失は家族機能の低下や貧困をもたらしています。また人と人とのつながりの希薄化や単身世帯の増加と相まって孤独死が増えるなど、無縁社会が顕在化してきております。これらの問題を解決していく社会システムの構築が望まれているところです。こうした中、地域福祉の中核的な推進機関である社協の役割はますます大きくなっています。そのため行政をはじめ関係機関、民間諸団体などと一層連携を強め、きめ細かな地域福祉活動の推進とネットワークづくりを目指し、市民が健康で生きがいを持てる福祉社会の実現に向けて取り組んでいかなければなりません。このような考えをもとに、地域住民の多様化するニーズに対応し、信頼されるサービスの提供を行ってまいります。介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、研修体制を充実し、一層きめ細かな居宅サービスの向上に努めてまいります。また、昨年度開設した障害者相談支援センター一宮については、順調に事業を実施しており、引き続き一宮市障害者自立支援協議会や他の関係機関と連携し、障害者の方の相談に応じて問題解決に取り組んでまいります。一方、東日本大震災から1年が経過し、被災地における福祉ニーズは多様化してきています。依然として被災地域外からの支援が必要とされている中、被災地の復興を図る支援活動を行ってまいります。また今年秋に完成予定の一宮駅前ビルに総務課部門の移転を予定しております。駅という利便性を生かし、社会福祉の広報啓発や情報の発信源となり、市民に身近な社協を目指すとともに、ボランティアセンター事業の拡充を図るほか、市民の安心を支える相談業務をますます充実し、地域福祉の増進を目指した諸活動を積極的に推進してまいります。次に重点目標です。1、市会事業・市会活動の充実と法人経営の安定化基盤の確立を図る。また定期的に各市会が情報交換のできる場を設けるとともに、地区社協の先進地への視察等を通じ、市会活動の一層の活性化を図る。2、被災地支援として岩手県大船渡市内のみなし仮設入居者世帯への傾聴ボランティア訪問活動を実施する。3、日常生活自立支援事業では利用者の増加に伴い、処遇困難なケースも増加傾向にあり、職員の専門性の一層の向上に努め、福祉サービスの質の充実を図る。4、地域福祉の主要な担い手として期待されるボランティアの養成と活動の推進に努める。特に青少年に対するボランティア意識の高揚と福祉教育の一層の推進を図る。5、介護保険事業及び障害福祉サービス事業について、引き続き特定事業所加算の取れる体制の整備を図り、質の高い介護サービスの提供に努める。 事業計画でした。続いて予算額です。平成24年度一般会計予算額は9億942万1千円です。収入の主なものは介護保険等が全体の 36% で3億2719万6千円。補助金が 23.2% で2億1117万7千円。会費が 5.9% で5338万4千円。共同募金配分金が 3.6% で3302万円などとなっています。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 51.9% で4億7241万6千円。法人運営事業が 21.7% で1億9767万6千円。居宅介護支援事業が 8.4% で7597万2千円。ふれあいのまちづくり推進事業が 6.1% で5565万3千円などとなっています。予算額でした。これで平成24年度の事業計画と予算額を終わります。
4ページ。平成24年度、社協の主な事業内容です。社協では、地域社会の皆さんの福祉向上を目指し、安心して暮らせる豊かな福祉社会の実現に向けて、様々な事業を推進してまいります。ふれあいのまちづくり推進事業では、市民総参加を基盤とした市会組織の充実強化に努めます。市会を対象にした災害時支援モデル活動の助成を行います。共同募金配分金事業では、老人、障害児、障害者、児童、青少年、母子父子など各関係団体への助成、ボランティア活動の育成、一人暮らし老人の歳末慰問などを行います。居宅介護等事業では、指定訪問介護、障害福祉サービス、難病患者の方たちへのホームヘルパー派遣などを行います。その他の事業には、ボランティアセンター活動事業、資金貸付事業、居宅介護支援事業、障害者相談支援センター事業、日常生活自立支援事業、地域福祉サービスセンター事業、心配事相談事業、障害者スポーツ大会事業、家族介護者等支援事業、視覚障害者パソコン教室事業、各種貸し出し事業、基金運営事業などを行います。主な事業内容でした。5ページ。社協の司会活動についてです。社協では、地域福祉の推進を図るため、市内23の連区単位に司会が組織されています。司会は、住民から寄せられた会費を財源とし、地域にある様々な福祉課題やニーズを見つけ、問題解決に向けて住民が主体的に運営していく組織です。メンバーは、町会長、民生児童委員、各種福祉団体、ボランティアの代表者などで構成され、地域の実情に合わせた福祉活動を実践しています。会費は、一般会員が一口500円、法人会員が1000円です。一口以上でご協力をお願いします。会費は、次のような活動に使われます。1、地域振興活動。公民館活動、交通安全対策、防犯防火対策、各種団体への助成などにより、地域の活性化を図り、福祉の向上に寄与し、住みやすい街づくりを目指します。2、見守りネットワーク事業。孤独死、DV、 子どもの連れ去りなどの社会問題を未然に防ぐため、関係団体が連携し、見守り活動を実践します。3. 地域福祉活動。福祉団体の活動を支援し、同時に住民への福祉教育も充実させ、ボランティアをはじめとする地域福祉の担い手を育成します。4. 触れ合い事業。一人暮らしの高齢者の方が、孤独感、疎外感を感じることなく、潤いのある日常生活が送れるよう、相互の交流を深める集いを開催します。5. 敬老会事業。多年にわたり、社会の進展に貢献された高齢者の方に対し、敬愛と感謝の意を込めて、敬老会を開催して長寿をお祝いします。司会活動についてでした。次は、企業ボランティア活動についてです。車椅子がリフレッシュしました。豊田合成株式会社の社員さんによる、ボランティアサークル、車椅子ドクターズが、老人ホームや病院において、車椅子の修理・点検などをしています。社協では、4月14日土曜日に、貸し出し用車椅子40台余りを、診察・治療していただきました。ありがとうございました。紙面には、車椅子ドクターズが、車椅子を点検・修理している写真5枚があります。
6ページ、7ページ。ボランティアセンター事業のお知らせです。センターでは、ボランティア活動を希望される方が積極的に参加できるように支援しています。支援には、ボランティアの登録・斡旋、啓発、保険の加入、養成講座の開催、声の広報の発行があります。お問い合わせ先は、社協内のボランティアセンターです。親ボランティアさんを募集しています。詳しいことは、微細支部へお尋ねください。また、社協広報誌、一宮の社会福祉の編集ボランティアさんも募集しています。編集ボランティアのページで、市民の皆さんにより近い視点から、様々な情報を発信していただきます。お問い合わせ先は本部へお願いします。次はボランティア養成講座のご案内です。慶長ボランティア養成講座を6月15日から6月29日までの毎週金曜日3回行います。この講座は高齢者の気持ちに寄り添ってお話を聞くボランティアを養成します。その他、手話基礎講座、夏休み手話教室、防災ボランティアコーディネーター養成講座があります。また、子どもボランティアスクールを8月下旬に開きます。ボランティアセンター事業などについてでした。
1ページ、貸し出しのご案内です。社協では、車椅子と福祉車両の貸し出しを行っています。車椅子を利用できる方は、市内にお住まいで車椅子が必要な方です。ただし、介護保険給付対象者は除きます。貸し出し期間は3ヶ月以内で、料金は無料です。福祉車両には、伊藤号3台、ふれあいヘルプ号1台、これはいずれも軽自動車で車椅子1台を含む3人乗りです。高志号1台。これはワンボックスタイプで車椅子2台または車椅子1台とストレッチャー1台を含む8人乗りです。利用できる方は車椅子などを必要とする方、または親族の方で市内に住所がある方。その他、市内の社協法人会員の事務所に勤務する方、市内で活動するボランティアの方です。 貸出期間は原則2日以内です。詳しいことは各社協にお問い合わせください。おもちゃ図書館のご案内です。おもちゃ図書館では、木のおもちゃ、手作りの布おもちゃ、外国製のおもちゃなど、子供が喜ぶおもちゃで自由に遊ぶことができます。利用できる方は、保護者同伴で小学校入学前のお子さんです。おもちゃ図書館は2館あります。浅井町のおもちゃの城は、電話 52-0801。丹陽町の仲良しは、電話76-1260です。詳しいことは、木曽川支部または各おもちゃ図書館へお尋ねください。9ページ、東日本大震災義援金のお知らせです。平成23年3月14日から平成23年11月30日までに373万784円。平成23年12月1日から平成24年3月31日までに29万4947円。総額402万5731円の義援金が寄せられました。皆様からの温かいご支援ありがとうございます。皆様からお預かりした義援金は、社会福祉法人中央共同募金会に送金させていただきました。使途については、関係機関で構成された義援金配分委員会により被災者に配分されます。被災地の一日も早い復旧復興を願うとともに、義援金受付期間が平成24年9月30日まで延長されましたので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。ご寄付のお礼です。平成23年12月1日から平成24年3月31日までの分を順不同でお知らせします。大利中小企業協会、西成ささゆり会、SB 建材株式会社、金剛プラザ幼稚園 PTA、足立忠之さん、健康づくり、一宮高等高等学校生徒会、木曽川商工会女性部、一宮地区労働組合連絡会、木曽川町資源を守る会、公益社団法人中部日本書道会、一位信用金庫宮西支店、愛の募金箱設置店、一宮モラロジー事務所、一宮市職員労働組合、チャーチル会一宮、子富田逸子さん、一宮北部少年野球クラブ、ギャラリーモンベール、ユニー株式会社ピアゴ妙高寺店、美祭モラロジー女性クラブ、グラウンドゴルフ美祭クラブ、ご翔陽さん、料理の会ニコニコ会和の会楽しいクッキング、ユニー株式会社ピアゴ電報寺店、アピタ木曽川店、アピタ一宮店、アピタ大和店、ピアゴ美祭店、おこし工業高等学校生徒会、財団法人浅井石徳会、グラウンドゴルフ羽栗若葉会、森島純一さん、岐阜信用金庫、匿名の方17件、合計金額は707万4793円でした。ご寄付ありがとうございました。
10ページ、生活福祉資金貸付制度のご案内です。生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な所得の低い世帯、障害のある方や日常生活に介護の必要な65歳以上の 高齢者の方がいる世帯、生計中心者の失業などにより、日常生活の維持が困難となった世帯の自立構成を図る貸付制度です。資金の種類には、福祉資金、教育支援資金、総合支援資金、不動産担保型生活資金があります。福祉資金には、生業を営むために必要な経費、住宅の増改築、補修などに必要な経費、障害者用自動車の購入に必要な経費などの福祉費、医療費、介護費の支払いなどの臨時の生活費、給与などの盗難、紛失による臨時の生活費などの緊急小口資金、教育支援資金には、教育支援費、就学支度費、総合支援資金には、生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費、不動産担保型生活資金には、不動産担保型生活資金、要保護向け不動産担保型生活資金があります。貸付制度を利用するには、一定の条件がありますので、詳しくは本部までお尋ねください。悩み事、困り事は、無料の心配事相談所へご相談ください。心配事相談は、民生児童委員。法律相談は、弁護士が相談にあたります。心配事相談は、毎週火曜日と金曜日、思いやり会館3階、電話 72-5052 で、毎週水曜日は、微細庁舎東館4階、電話 63-4800 で行います。ただし、第1、第3火曜日は除きます。法律相談は、毎月第1、第3火曜日、思いやり会館3階で、毎月第2、第4水曜日、微細庁舎東館4階、電話 61-5511 で行います。ただし、法律相談については、事前に予約が必要です。詳しいことは、それぞれの会場にお問い合わせください。
11ページ、ケアマネージャーだより、介護保険の支援サービス。今回は地域密着型サービスについてお話しします。高齢者の方たちができる限り住み慣れた地域での生活が続けられるように、身近な地域ごとにサービスの拠点が作られ、支援されます。地域密着型サービスは、サービスを提供する事業所の指定や指導・監督は市町村で行います。このため、原則としてこのサービスを利用できるのは、事業所がある市町村にお住まいの方です。地域密着型サービスは、次の4つのサービスがあります。1、小規模多機能型居宅介護。これは要介護1から5。要支援1、2の人が利用できます。小規模な居住系サービスの施設で、通いを中心に利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊などを柔軟に組み合わせて、多機能なサービスが提供されます。食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。2、認知症対応型通所介護。これは、要介護1から5、要支援1、2の人が利用できます。認知症の人を対象に、専門的なケアが提供されます。食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が日帰りで利用できます。3、認知症対応型共同生活介護。これは、要介護1から5、要支援2の人が利用できます。要支援1の人は利用できません。グループホームとも呼ばれています。認知症の高齢者が共同で生活する住居で食事、 入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。4、地域密着型介護老人福祉施設。これは要介護1から5の人が利用できます。要介護者を対象とする定員30名未満の小規模の介護老人福祉施設に入所し、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練が受けられます。これらの地域密着型サービスについての詳しいことは、介護保険を担当している市役所高年福祉課地域包括支援センター担当ケアマネジャーなどにお問い合わせください。ケアマネジャーだよりを終わります。
平成23年度福祉体験作文コンクール優秀作品のご紹介です。愛知県社会福祉協議会の主催により、福祉活動やボランティア活動について、児童生徒から640編の福祉体験作文が寄せられ、その結果、県内で25の優秀作品が選ばれました。一宮市からも、今伊勢小学校3年の早川玲二さん、朝日西小学校4年の加地恵梨香さん、大和南小学校6年の加藤小春さんの作品が入選されましたので、その中から一編ご紹介します。なお、この学年は平成23年度のものです。いい気分。一宮市立今伊勢小学校3年、早川玲二。僕は夏休みが始まったばかりのある日、ふわふわして嬉しくて幸せな気分になりました。夕方お母さんと一緒に夕ご飯の材料を買いに金末に行きました。お母さんが会計をしている間、僕は退屈だったので、先に商品を詰める机に寄りかかって、ぼーっと立っていました。そしたら、野菜やお肉がたくさん入ったカゴをカートに乗せた、知らないおばあちゃんが僕の隣にやってきました。カゴを机に置こうとしているとき、おばあちゃんは、重いのーと独り言を言っていました。僕はどうしようと周りを見ました。周りの人は、商品を袋に入れるのに夢中で気がついていません。僕は迷ったけど思い切っておばあちゃんのカゴをつかんでドンと音を立てて机の上に置いてあげました。そしたらおばあちゃんがありがとうと言いました。その時僕はちょっといいことをしてくすぐったい気持ちになりました。お母さんがお金を払い終わって僕のそばに来たのでそのことを話しました。次の日、朝食を食べている時にお父さんが、お前偉いなぁと言ってくれました。そしてまたいい気分になりました。国語辞典で福祉の言葉の意味を調べてみると、多くの人の幸せ、幸福、と書いてありました。おばあちゃんからありがとうと言われて嬉しかったし、お母さんやお父さんから褒められた時も嬉しかったです。おもちゃを買ってもらった時、おいしいものを食べた時、遊びに連れてもらった時とは違ういい気分でした。いい気分にはいろいろな種類があるんだなと思いました。僕はまだ子供だけど、子供でも人を助けてあげられるし、いい気持ちになれるから、これからも気がついた時は自分から助けてあげたいと思います。福祉体験作文コンクール優秀作品でした。
13ページ。平成23年度、福祉全校児童生徒を表彰しました。表彰されたのは、学校生活、社会生活において、児童生徒として、福祉活動、ボランティア活動に積極的に参加し、その活動を通して、
明るい幸せな地域社会づくりに寄与している児童生徒の皆さんです。今年で55回目を迎え、2月1日水曜日、美細障害学習センターで表彰式を行いました。それでは表彰された方を学校名、氏名の順にご紹介します。なお学年は平成23年度のものです。小学校の部42名、すべて6年生です。宮西増富ねねさん、貴船遠藤幸喜さん、神山田中瑞穂さん、大志伊藤美咲さん、向山村川直也さん、羽栗伊藤美穂さん、西成酒井真由子さん、瀬部大森美里さん、赤見平岡小奈美さん、浅野脇田隆人さん、丹陽三輪可憐さん、丹陽西伊藤翔さん、丹陽南赤佐亮さん、浅井南中村彩香さん、浅井北浅井日音さん、北方川村ゆいかさん、大和東酒井理香さん、大和西岡本亮さん、今伊勢柴田拓成さん、奥堀井舞香さん、萩原服部彩香さん、中島大木谷正菜さん、千秋入江奈緒さん、千秋南大楠ゆづきさん、富士山下理香さん、末広南谷美優さん、西成東岩田レクさん、今伊勢西五名さえさん、羽栗北伊藤彩香さん、大和南中村あずみさん、浅井中安田かりんさん、千秋東西岡花子さん、おこし河野瑞穂さん、三条小井戸玲奈さん、小信中島右田愛理さん、朝日東小川大地さん、朝日西平野有沙さん、改名松本健吾さん、大徳太田亜美さん、黒田服部美沙さん、木曽川西美和茜さん、木曽川東吉田智樹さん。続いて中学校の部20名、すべて3年生です。北部森達也さん、中部飯島志保さん、南部足立匠さん、羽栗渡辺ゆづきさん、西成水谷咲さん、丹陽小山博明さん、浅井高見直哉さん、北方高野正幸さん、大和大竹さえかさん、今伊勢中西亮さん、奥高橋ゆりかさん、萩原佐藤愛羅さん、千秋原田春香さん、西成東部西山沙耶さん、大和南伊藤佳穂さん、美細第一伊藤健一郎さん、美細第二森里奈さん、美細第三佐藤里奈さん、木曽川平田智則さん、大成大沢正弘さん。表彰おめでとうございます。紙面には表彰された皆さんの写真が2枚添えられています。福祉全校児童生徒のご紹介でした。
14ページ15ページ編集ボランティアのページ、ボランティア活動と免疫。担当医師が、あなたのボランティア活動が免疫を生んでいるかもね、とぽつり独り言を言いました。私は免疫という言葉が気になり、帰宅後調べてみました。要約すると、生体が疾病、特に感染症に対して 抵抗力を獲得する現象であり、脊椎動物で特に発達とありました。次回の通院の際、思い切って聞いたところ、あなたのボランティア活動に対する姿勢が病に対して抵抗力を生んでいるのではと言われました。2003年8月、精密検査により悪性腫瘍の告知を受けた私は、放射線治療を続けた後、医薬を服用しつつ、今日に至っています。最悪を覚悟の上で記した当時の日記を読み返しながら、今、このキーボードを叩いています。私のボランティア活動は、1997年、66歳の時から始まり、告知を受けた時には、すでに5つのグループに所属し、72歳に達していました。重い告知を受けながらの活動は、辛く苦しい時もありましたが、反面、病に負けてたまるかという挑戦欲が、活動を継続させてくれたと思っています。そして、肉体的活動を減らし、デスクワーク活動の場を増やし調整しました。行政の広報誌、福祉機関や NPO 団体の機関誌などの寄稿や世論調査員などを含め、気がついた時には10紙に余るほどになっていました。しかし、私はボランティア活動が免疫と関連しているとは思っていません。どんなことでもいいので、病に隙を与えず、熱中できるものを持って挑戦する気概が、そう言わせたのだと思っています。昔から、病は気から、と言いますから。介護初心者のレポート4。今回は、もし自分が介護される側になったらどうなのか、ということを考えてみたいと思います。自由にならなくなった体。何かするにも人の手を必要としなければならない。それまで普通にできていたことができなくなった状況。これだけでも私だったら周囲の人たちに当たり散らしてしまうような気がします。また、介護だけでなく、今の状態を少しでも改善させるための辛いリハビリなどにも前向きに取り組む気持ちがすぐに持てるのか、それも正直疑問です。今まで自分が介護をするということについていろいろ書いてきましたが、逆の立場に立ったら一体どうなのかということをあまり考えてこなかったことに気がつきました。指先のちょっとした怪我だけでも日常生活に不便をきたすことがあります。まして体のあちこちが言うことを聞かなくなったら、それを受け入れることにきっとものすごく時間がかかることでしょう。年は誰でも公平にとっていきます。その際、元気でいられるかどうかは誰にもわかりません。健康な間は、誰も自分の価値観で物を決めつけがちです。わかったようなことも言いがちです。自分の体のどこかがうまく機能しなくなった経験は、誰でも一回はあるはずです。それを、今一度思い出してみるのもいいのではないでしょうか。新しい家族がやってきた。私30歳と弟27歳による母56歳の介護生活も早いもので2年半が経ちました。時には大変なこともありますが、家族3人、明るく楽しくをモットーに日々を過ごしています。先日、母が病気をして以来初めて欲しいものがある。と言い出しました。それは、なんと、犬でした。私と弟は、仕事で日中家を離れる時間が長いため、寂しく退屈だから、室内で一緒に遊べる小型犬を飼いたいとのこと。気持ちはわかるのですが、お金もかかるし、何よりも、この慌ただしい生活の中で、ちゃんと世話をしてあげられるのか、正直自信がありません。ダメだと伝えると、母は泣きながら部屋にこもってしまいました。 さらに翌日からは友人に頼んで動物保護センターに足を運び、何度も内緒で犬を引き取ろうとする始末。ついに根負けした私と弟は犬を飼うことに承諾しました。ただし、条件付きです。できる範囲での犬の世話、家事の手伝いをすること。最後まで愛情と責任を持って大切に育てること。そして、母の誕生日に我が家に新しい家族がやってきました。よほど嬉しかったようで、あの時見た最高の笑顔は今でも忘れられません。あれから数ヶ月経ちますが、母は積極的に犬の世話をし、ついに最近では念願だった散歩もできるようになりました。リハビリ頑張ったもんね。家事も少しずつですが、できることが増えてきました。犬を飼ったことで、母はもちろんですが、私自身や弟も良い影響を与えてもらえているような気がする今日この頃です。まもなく季節は夏。今年も猛暑になるのでしょうか。一言。恐怖する。慣れって嫌だとつぶやいた。瓦礫の山に見慣れてしまい。この短歌は、仙台市で開かれた短歌のイベントに参加した、気仙沼市にある気仙沼高校文芸部の生徒の一人が、東日本大震災を主題に読んだ一首です。震災発生後、一年猶予を経ても、なおうず高く積まれた瓦礫の山を見て読まれたものです。毎日瓦礫の山を見ていると、根こそぎ奪われた深い傷の記憶も薄らいでいく自分に気づき、ふとつぶやいた。そして、慣れって嫌だ。見慣れることは恐ろしいことだ、と自分自身に言い聞かせています。純真無垢な高校生が紡ぎ出した31文字に込めた思いは、平成の世に対する防災の戒めとして、忘れることのできない稽古と思います。幸い、本年3月には、国より瓦礫の広域処理方針が示され、全国の自治体による協力体制の動きが見えてきました。この短歌を読んだ高校生の心にも、未来への希望の明かりがついたのではないでしょうか。これで、編集ボランティアのページを終わります。
16ページ、裏表紙。障害者スポーツ大会のご案内です。日時は7月1日日曜日、午前10時から午後1時まで。会場は木曽川体育館です。対象は市内にお住まいの障害のある方、付き添いの方です。種目は綱引き、玉入れ、大玉リレー、車椅子競争、パン食い競争などで、参加料は無料です。参加ご希望の方は、6月11日、月曜日までに本部へお申し込みください。紙面には、昨年行われた車椅子競争、パン食い競争、大玉リレーの写真が掲載されています。裏表紙でした。以上で社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行福祉のまちづくり一宮の社会福祉2012年6月号ナンバー22を終わります。